77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM イサハヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。9月8日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さて今日はですね、皆様からいただいたメッセージからご紹介したいと思います。長崎市にお住まいのラジオネームカヌレ大好きさん、ミカさんこんにちは。最近の映画ではアニメの実写化でキングダムや東京リベンジャーズヒット作が多いですが、今まで見られた中ではどんな作品が印象に残ってますか？原作の漫画も読まれますか？漫画から読むか映画から見るか悩ましいです。ちなみにキングダムと東京リベンジャーズは漫画から読みましたといただきました。ありがとうございます。私ですね、アニメの実写化で印象に残ってるのがですね、やはりですね、のだめカンタービレなんですよ。まあ、のだめは前巻漫画を持っていて、私漫画から先に読んだんですけど、まあ、上野樹里さんと玉木宏さんののだめと千秋先輩がもうすっごくぴったりで良かったですし、まあ、他のキャラクターの役者さんもぴったり2人で、私ですね、これまあ最初ドラマでやってて、まあ、後々こう映画化になったんですけど、もうドラマも欠かさず見て、映画もしっかり見て、サントラももう買いました。まあ、それだけですね、この のだめカンタービレです、良かったなと思ってハマったんですけれども、まあ、最近では原作と映画とこうラストが違ったり、原作またはまあ映画にはいないキャラクターがこう出てきたりと、本も映画 もう楽しめるような工夫をされてたりしてますもんね。だから本を読んでてもまあ映画も楽しめるっていう感じでこう映画も見れるんですけど、私はですね、最近ですね、まあ、本読むの好きなんですけれども、最近はもう本を見て、これはきっと後々映画化されるだろうなっていう匂いのする本には今もう手をつけないようにしてるんですよ。やっぱりですね、映画からやっぱり入りたいなっていうのがあるものだから、最近は原作よりも先に映画を見ています。カヌレさん、カヌレ大好きさんはどちらから見られるんでしょうかね。メッセージありがとうございました。さて今日も話題の作品たくさんありますので、早速ご紹介していきたいと思います。6月0日、アイヒマンが処刑された日、ナチス親衛隊中佐としてユダヤ人大量虐殺に関与したアドルフ・アイヒマンは、終戦後ブエノスアイレスに潜伏していたところをイスラエル諜報特務長に捕らえられ、1961年12月に有罪判決を受けます。処刑はイスラエルの死刑を行使する唯一の時間の定めに基づき、62年5月31日から6月1日の真夜中に執行されることになりました。宗教的文化的に仮想の風習のないイスラエルでは、アイヒマンの遺体を焼却するため秘密裏に焼却炉の建設が進められ、その焼却炉を作る工場の人々やそこで働く13歳の少年、アイヒマンを担当していた刑務官、ホロコーストの生存者である警察官たちの姿を通し、アイヒマンの最後の舞台裏を描くというヒューマンドラマで、マッドガンズでパルマなどを手掛けたジェイク・パルトロー監督がメガホンを取り、脚本も務めています。そしてこのジェイク監督のお姉さんが女優のギネス・パルトローだそうなんですね。私ですね、初めて知りました。 あのイスラエルでの死刑は建国以来このアイヒマンが2例目で、まあ、それ以降現在に至るまで死刑は行われていないそうなんですね。まあ、いろんな形で描かれるホロコースト作品も最近ではもう増え始めてますもんね。まあ、今回もまた違った切り口での描かれ方に映画を通して歴史やいろんなことを学びました。6月0日アイヒマンが処刑された日、こちらは全国順次公開中で、長崎では9月29日から長崎セントラル劇場で公開になりますので、ぜひご覧ください。続いての作品はほつれる。夫との関係がすっかり冷え切っている綿子は、友人の紹介で知り合った男性木村と頻繁に会うようになります。そんなある日、綿子と木村の関係を揺るがす決定的な出来事が起こり、平穏に見えた日常の歯車が徐々に狂い始めていくという物語で、演劇界で注目を集める演出家、劇作家の加藤拓也さんが映画監督デビュー作私たちは大人に続いてオリジナル脚本で取り上げた長編第2作目の作品です。そしてドライブマイカーで第16回アジアフィルムワールド最優秀音楽賞を受賞した石橋英子さんが音楽を担当しています。キャストは綿子を門脇麦さん、夫を演じるのが田村健太郎さん、木村を染谷翔太さん、そしてまたこの親友を黒木春さんが務めています。まあ、やはり門脇麦さんの演技はさすがですね。まあ、夫役の田村さんとの冷め切った夫婦関係のあの空気っていうんですか、もう冷め切った感がもうじわじわとこう伝わってくるんですよ。まあ、これですね、私の個人的な気持ちなんですけれども、こんなに冷め切っちゃってるのってなんだかこう寂しいなーなんて思いました。なんかですね、いろいろ考えましたよ、この映画を見ながら。もう夫婦ってなんだろうって改めて思いました。ほつれる、こちらは全国順次公開中で、今のところ長崎では公開決まっておりませんが、九州では福岡の KBC シネマ、そして佐賀のシアターシエマなどで公開されます。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ。最新作映画ご紹介していきます。夜が明けたら一番に君に会いに行く。周りの空気ばかり読んでしまう優等生の茜と、自由奔放で絵を描くことを愛する聖司。茜は何もかも自分と正反対の聖司のことが苦手だと思っていたんですが、聖司と接していくうちに彼が描く絵とそのまっすぐな性格に惹かれ、2人は少しずつ距離を縮めていきます。やがてそんな二人の過去が重なり合い、これまで誰にも言えなかった思いが溢れ出すという塩見夏恵さんの同名恋愛小説を実写映画化した作品で、テレビドラマ美しい彼の坂井舞監督がメガホンを取っています。キャストは聖司を映画初主演となるボーイズグループ JO1 の白岩瑠希さん、茜をノンの専属モデルのほか、俳優としても活躍する熊田凛香さんが務めています。まあ、私はこの作品をなんとなくこう茜の気持ちに寄り添いながら見てしまったんですよ。まあ、なんかこう茜の心の中の叫びや思いが伝わるような気になってしまったんですよね。まあ、もちろん茜や聖司と同年代の方が見るとさらにこう気持ちに寄り添いながら見れると思うんですが、まあ、年を重ねた、まあ、例えば高校生のお子さんのいるお母さんが見るとまた親の気持ちにもこうなりながら見れるのかなとかですね、なんだかこう自分の中でいろいろ思いながら見てしまいました。でもですね、やっぱり若いっていいなと思いますよね。まあ、泣いたり笑ったり落ち込んだりするけれども、まあ、未来に向かって歩いていく若い人の姿に私も元気をもらいました。夜が明けたら一番に君に会いに行く、こちらは東方シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、他全国で公開中ですので、大きなスクリーンでお楽しみください。続いての作品はメグ・ザ・モンスターズ2。地球上で最も深いと言われるマリアナ海溝、そこは太陽の光が全く届かない暗闇の世界。研究チームと 潜水レスキューのプロであるジョナスは人類未踏の地である約10キロの深海へと向かいます。そこで謎の生命反応を探知した彼らは触れてはいけない恐怖を目覚めさせてしまいます。待ち受けていたのは見たこともない大きさと獰猛さで生態系の頂点に君臨する最強の巨大ザメメグの群れとさらなる巨大生物たち。深海からビーチまで襲い来る絶体絶命の危機に彼らはどう立ち向かうのかという世界35カ国でナンバーワンヒットし海洋パニックアクション史上最高の興行収入を記録した2018年に公開されたメグ・ザ・モンスターの続編でフリーファイヤーのベン・ウィートリー監督がメガホンを取っています。キャストはジョナスをワイルドスピードやトランスポーターなどで活躍の俳優ジェイソン・ステイサムが演じるほかクリフ・カースティなどが再び登場。そして今回新たに先導ウルフ・オブ・ウォーの中国人の人気アクション俳優ウー・ジンが出演しています。まあ、今回ももうハラハラドキドキの連続なんですよ。まあ、サメは襲ってくるし敵の襲撃もあるし絶体絶命の中やはりジェイソン・ステイサムは強いですよね。まあ、私の友達がジェイソン・ステイサムはトランスフォーマーも倒せるんじゃないかなんて言ってましたけど、もうそれだけも強くてもかっこいいんですよ。まあ、次々に襲ってくるサメや敵をどうかわしていくのか、ぜひこの作品は大きなスクリーンでお楽しみください。メグ・ザ・モンスターズ2、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は禁じられた遊び。ナオトは妻のミユキや息子のハルトと共に幸せな生活を送っていました。しかし突然の悲劇が一家を襲い、みゆきは帰らぬ人となってしまいます。ナオトの元同僚で現在はある映像ディレクターとして活躍するヒロコはナオトの家を訪れた際、庭の森土に向かってエロイムエッサイムという奇妙な呪文を繰り返し唱え続けるハルトの姿を目撃します。それはトカゲの尻尾からトカゲが生えてくるの？というハルトのたわいもない質問にナオトが冗談で教えた呪文でした。そしてハルトの願いは恐ろしい怪を呼び覚ましナオトとヒロコに襲いかかるという作家清水カルマさんのデビュー作である同名ホラー小説を映画化した作品で、リングスマホを落としただけなのにシリーズの中田秀夫監督がメガホンを取っています。キャストはヒロコを橋本環奈さん、ナオトをジャニーズウエストの重岡大毅さんが演じるほか、堀田真由さん、倉優希さんなどが出演し、怨霊となったみゆきをファーストサマーウイカさんが特殊メイクを施し演じてらっしゃるんですけれども、まあ、このウイカさんの演技がもうすごかったんですよ。きっと何かも賞を取るんじゃないかの勢いでした。ぜひですね、ファーストサマーウイカさんの演技注目してみてください。まあ、この作品見ながらですね、ところどころに中田監督らしい演出がされてるなって、こう私はやはりもう貞子があまりも怖すぎてそのトラウマがあるんですけど、だからもうちょっとこの作品見るのドキドキしながら見たんですけれどもね、まあ、やはりこの作品は暗い映画館で怖さを楽しんでほしいです。あまり前情報を入れない方が楽しめるかもしれません。ぜひ大きなスクリーンで恐怖を体験してきてくださいね。映画禁じられた遊び、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。今日は禁じられた遊びオリジナルみゆきアイマスクを2名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは9月15日の金曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介したいと思います。シモーヌ、フランスに最も愛された政治家。1974年のパリ、 カトリック人口が多数を占め、男性議員ばかりのフランス国会でシモーヌ・ベイユは圧倒的な反対意見を跳ねのけて中絶法の可決を実現させます。1979年には女性として初めて欧州議会議長に選出され、理事たちの猛反対に遭いながらも女性の権利委員会を設置。さらに女性のみならず移民やエイズ患者、刑務所の囚人など弱者の人権のために戦い続けました。その不屈の意志はかつて16歳で家族と共にアウシュビッツの収容所に送られたという過去の体験の中で培われたものだったという、エディット・ピアフ愛の賛歌グレース・オブ・モナコ公費の切り札に続き、世紀の女性を描く3部作の渾身のラストを完成させたオリビエ・ダーン監督がメガホンを取っています。キャストは40代以降のシモーヌをパリ嘘つきな恋のエルザ・ジルベルスタインが演じ、役作りのために8キロも体重を増やしたそうです。そして10代から30代のシモーヌをスザンヌ16歳のレベッカ・マルデールが務めています。まあ、シモーヌの現在と過去が入り混じりながらストーリーが展開していくんですけれども、まあ、若き日のシモーヌが体験したもう壮絶な日々がですね、もう見ていて辛くなるんですけれども、まあ、その経験があるからこそ人の痛みや気持ちがわかる、まあ、そして自分をしっかり持った真の強い女性へと成長していく、まあ、シモーヌの人生を映画を通して学んで、そして彼女のことを深く知ることができて本当に良かったなと思いました。シモーヌの年代別にそれぞれ演じたエルザ・ジルベルスタインとレベッカ・マルデールの渾身の演技、本当に素晴らしかったです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。シモーヌ、フランスに最も愛された政治家、こちらは全国順次公開中で、長崎は9月15日から長崎セントラル劇場で公開になります。ぜひスクリーンでご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画マイケル・ジャクソン This is It からマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャーを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバーイ。